ではお祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたに賛美を捧げ、また今から御言葉によって私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。聖霊様が御臨在を表してくださり、どうぞ一人一人に触れてください。また必要なる気づきを与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。ではですね、今日は久しぶりにですね、変革について皆さんで言っていきたいと思います。私たちはですね、自分自身が変えられることを願っています。どうしたら変えられるでしょうかということですね。じゃあここを皆さんでお読みしたいと思います。はい、心の意思3、はい、心の一心によって自分を変えなさい。はいですね。はい、次です。じゃあどうしたら変わるでしょうか。はい、見ないで覚えてる人ありますか。久しぶりですね。はい、一番何だったでしょうか。そうですね、気づくことですね。何に気づくことでした。
変わらなければならない。
そうですね、自分がね、もう自分はもうこれでいいんだ、何も変わる必要ないと思ってるんじゃなくて、あ、自分は成長するところがまだ余地があるんだと気づくことですね。変わる必要があるんだと気づくことです。はい、じゃあ気づいたらどうしますか。はい、行動に移します。はい、具体的にどうしたらいいかですね、考えて具体的に行動します。そしたら次は何だったでしょうか。し続ける、継続するですね。はい、行動し続けるっていうことでした。はい、時々ですね、言っていきましょう。はい、私たちはですね、あの御言葉を聞いて覚えることを目指しているんじゃなくてですね、自分自身がですね、変えられることを願っています。はい、今日も皆さん一人一人にですね、気づきがあることを願っています。すいません、ちょっと、はい、今日はですね、救われると、救いについて考えていきます。救いもう十分知ってますと思っている人いるかもしれません。しかしこれはですね、土台です。これがわからないとないと、私たちの信仰生活はグラグラします。ね、前に進めません。で、改めてですね、救いとは何かについて考えていきたいと思います。はい、ねですね、救いとは何でしょう。救いとは何でしょうか。まずね、改めて聞かれると分かりませんね。はい、じゃあ救いって必要なことでしょうか。救い救いって言うけど必要あるでしょうか。この2点について隣の人とですね、2、3分ちょっと話してください。発表しなくていいです。はい、救いとは何ですか。救いって必要なことでしょうか。じゃあ先生ちょっとこちら話してあげてください。 2,3 分で自分の考えていることを言ってください。はい、救いとは何でしょうか。救いとは必要なことでしょうか。
それが。
はい、じゃあちょっと時間短いかもしれません。また後で話す時間がありますので、今皆さんがですね、救いって何か必要なことか、今皆さん思っていることを話していただいたと思います。で、一緒に考えていきますね。まず初歩からいきます。はい、これは皆さんご存知ですね。まず神様はですね、私たちを作られた時、完全な形として作られました。問題何もなかったんです。だからこのままいけば救いは必要なありませんでしたね。とにかくこの通りのこのままいけば皆さん幸せで、もう何の問題もなかったんです。ところが問題が生じてしまったということですね。そこで救いが必要になったということです。神様は私たちを愛する対象として、神様に似せて創造されました、ね、神様が天地人間を創造されて作られたものを見られたとき、それは非常に良かったと言われています。で、皆さんも非常に良かったんです。まあ、過去形になりましたけど、はい、もですね、あることが起こるまでは完全完璧でした。そこには神様との親しい交わり関係がありました。自然界と動物界にも調和と共存がありました。平和と充足がありました。しかし、まあ、皆さんもご存知のように、人が神様に背いたために、そこに断絶が生じたのです。神様との関係が壊され、命を失いました。永遠に生きる存在ではなく、死んで滅びる存在になったのです。ここで問題が生じたわけですね。それは人間だけではなくて自然界にも及びました。もうなんで、ね、アダムとかエヴァがあんなことをしたんだろうって、ああいうことさえなければ私たちは何の問題もなく、悩みも苦しみもなく、永遠に神様と生き続けることができたのです。でも現実にはそうでありませんでした。人はエデンの園から追放され、神様から遠く離れてしまいました。地球もその時から秩序を失い、破滅の道に突入しています。生態系の破壊、自然界の腐敗が始まりました。一瞬に破壊されることはありませんでしたが、内側から徐々に壊滅しています。まさに今、自然界もですね、うめき苦しんでいると聖書にあります。最初はですね、すべてが完全で整っていました。今は暑い寒いって言ってですね、悩まされてますけれども、温度や湿度管理も自動でなされていて、エアコンもいりませんでしたですね。生活コストが必要なかったんです。電気代とかね、水道代も払う必要もありませんでした。木々には果物が豊かに実っていました。自由に取って食べることができ、労働の苦しみも出産の苦しみもありませんでした。もちろん自然災害も戦争もありません、ね、動物たちの弱肉強食もありません。まさにですね、聖書に書いてあるように、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供たちがこれを追っていく。 私たちがここから心から望み願っている世界がこの地上にあったのです。それがエデンの園でした。皆さん、これはですね、あの物語とかおとぎ話ではありません。事実です。ですね、それをまずですね、覚えてください。しかしですね、人間はエデンの園から追放され、呪われた地球で生きることになりました。今私たちは自然災害、戦争、飢餓、経済的格差、人と人との争い、自己中心の中にいます。これが神に背いた罪の結果です。ね、これですね、ここ大丈夫ですね。はい、では皆さんと一緒に一箇所聖書の箇所を読みたいと思いますが、前に出ます。ここをですね、ゆっくり読みましょう。3、はい。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったようにとあります。罪ですね、アダムとエヴァの罪によって死が入り、滅びが入り、そしてそれが全世界に広がった。一人の例外もないということです。だ、皆さんはですね、自分が悪いことしたから罪人ではないんです。罪人の子孫だから罪人なんです。その血を受け継いでいるということ、そういう運命も受け継いでいるということですね。これが滅びです。サタンの言葉を信じたことによって人類は全てを失いました。まさに天から地に落とされました。永遠の命、永遠の神との交わりを失い、永遠の滅び、神様との断絶を受けてしまったのです。しかし神様は愛の神様です。人をですね、神様と交わる対象として作られました。それで人を救うための救いの道を用意されました。それが創世記にある川の衣です。神である主はアダムとその妻のために川の衣を作り、彼らに着せてくださった。ここで神様はすでに救いの道を備えてくださったと見ることができます。もうですね、もう罪を犯してすぐ滅んでしまった、そのすぐですね、救いの道を備えられたのです。その時から父なる神様と子なるキリスト様、聖霊様、三位一体の神様は相談されました。先週でしたかね、三位一体お話があったの、ね、皆さんよく分かりましたね。三位一体の神様ですね。で、最後のですね、人類救済会議を開かれました。なんとか人間を救いたい、取り戻したい、どうしたらいいだろうかですね。どう考えても他に方法はありませんでした。その方法というのが、義なる神様が罪を許し救うためには罪のない血を流すしかない、しかも動物ではなく人の血をということですね。はい、御言葉を読みたいと思います。はい、ではですね、皆さん一緒に前の箇所を読みたいと思います。3、はい。
それで律法によれば全てのものは地によって清められると言ってよいでしょう。また地を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないでしょう。
ね、地を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないと言っておられます。しかも罪のない人間の血です。 旧約時代は多くの動物の血が流されましたが、それはですね、形ですね。そのこですから、許されることなかったから、何度も何度も何度も血を流さないといけなかったのです。
ちょっとすみません、はい、前の文章ですが、罪の許しはないでしょうって書いてありますか？
箇所の、すみません、確認したと思うんですけど、ちょっとあれですよね、別のとこから取ったかもしれません。ありませんですね。
はい、
はい、
そういうふうなと、
そうですね、そうですね、はい、ちょっと私も違和感はあったんですけど、すみません、はい、罪の、皆さんの、じゃあここちょっと聖書を開きましょうか。ヘブルの 9-22 別訳をしたかもしれない。9-22あ、言って良い良いでしょうまでは言ったけど、ないでしょうはないですね。私の間違いか。はい、ないですね。ないのですですね。罪の許しはないのです。で、はい、訂正しておきます。良いでしょうまでは合ってるけど、罪の許しはないのです。ね、はい、ありがとうございます。はい、じゃ次に行きますね。それで三位一体の神様は罪のない一人子なる神イエス・キリスト様を地上に送り、人類の罪の許しのためにその血を流すことにされたのです。これが皆さんよくご存知のですね、イエス様の十字架の血です。また死です。私たちの罪を負うためにご自身を捧げられ、血を流されたイエス・キリストを信じることによって、私たちは罪が許され、罪による滅びから救われるのです、ね。はい、だから罪を犯したために私たちは滅びる存在になったということですね。だから救いが必要、滅びから救うということですね。ではですね、罪が許され滅びから救われるとはどういうことでしょう、具体的に。はい、じゃあここまで行ってグループタイムを持ちま す、ね。はい、まず滅びるとはどういうことでしょうか。神様と断絶することで す、ね。神様と関係がなくなることです。永遠にです。そして苦しみの中に入れられます。神様、罪を犯したまま神様のもとに帰ることはできないからです。なぜなら義であり聖なる方は罪を受け入れることができないのです。神から離れたまま死を迎え、サタンと同じ罰を受けることになります。これが滅びです。まあ皆さん、あまりこう下品なっていう言葉あまり使いたくないんですけど、でも実際ゲヘナがあり、ゲヘナはですね、実は人間のために用意されたものではなくて、神様に背いたサタンのために準備されたところなんです。だからそもそも人間が行くところではありません。しかしサタンに騙されて、サタンの言うことを聞いたので、結局サタンの仲間になってしまってるってことなんですね。分かりやすく言えば、だからサタンにつくか、イエス様に、神様につくかということなんです。だからサタンにつくならサタンと同じ運命をたどりますよということですね。しかし神様はそれを望んでおられません。ですからその滅びから救い出す方法を考えられたのです。その解決策がイエス様の十字架の死、贖いの技でした。私たちの罪を許し滅びから救い出すことができるのは イエス・キリストの十字架以外にありません。救われるということは滅びから免れて永遠の命をいただき、罪からも解放、あなたは無罪放免です。また心に平安喜びがあり、またですね、死もなければ不老もない。皆さんが願っている不老不死ですね、も神様が与えてくださいます。はい、では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。ちょっと考えますけども質問が 2つあります。前に置いときますね。はい、1番、滅びから救われるとはどういうことですか。そもそも滅びって何ですかってことですよね。滅びが分からなければ滅びから救われるってことは分からない。で、じゃあ救われるためにどうしたらいいですか。こう今お話しましたけども、それを参考にして話をしてください。では15分間ですね、11時25分まで話をしてください。ちょっとグループ分けを考えます。まあ、こちら側というお話がありましたが、まさにですね、神様につくか、その反対の敵につくかなんですね。で、神様につくものは神様に属するものを全部いただくことができます。また敵、まあ、サタンつけば、サタンと同じ運命をにたどるということなんですね。で、聖書の世界はイエスかの白か黒です。中間はありません。イエス様にもつきたいけど、サタンにもつきたいという世界はありません。私たちはどちらか選ばないといけないんですね。で、同じ運命をたどるということを頭に入れておいてくださいですね。これとても大事です。救うというのはサタンの世界にいたものをですね、救ってですね、引っ張り上げて神様の世界に移すってことでもあるんですね。はい、それをぜひ頭に入れてほしいと思います。で、そのためにどうしたらいいかということも考えました。はい、ではですね、私たちは罪による滅びから救われました。そして救われた者は神様に従うようになります。そして神の国の住民に なります。罪が許されですね、罪が許され、そして義人と認められ、義人とは正しいもの、罪を犯してないものと認められ、キリストに似るものとして栄光の体に変えられるのです。それを救いの工程と言います。これからちょっと救いの工程について学んでいきたいと思います。どうかな。はい、救いの工程についてお話をします、ね、全部救いです。じゃあ救いに3つあるかというと、そういうことではありません、ね、救いはスタートがあります、はい、これマラソンだと思ってください。マラソンされることありますか、いますか、はい、ですね、スタート地点とゴールが決まってるんです。ね、で、救いにもスタートとゴールがあるということです。で、皆さんはイエス・キリストを救い主と信じておられますか、信じ受けておられますか。ちょっと手を挙げてください。イエス様をあなたの救い主として信じますか。あなたのために十字架でかかって血を流して死んでくださったと信じますか。塚本さん信じないんですか。はい、感謝します。幸いですね、全員ですね、はい、ということはですね、ここにおられる方はですね、神様があなたの罪を許されました。そして義とされました。義とされ、正しいとされたんです。すごいですね、義人とされたと。ちょっとなんかこう恥ずかしい感じでも、神様は聖書ははっきりと、あなた方義人ですとですね、義認されたと、義人だと認められたと、これがスタートです、ね、 そしてじゃあゴールもあります。ゴールは分かりますね。ゴールを先に行った方が分かりますかね。でそのスタートからゴールまでの中間点もあります。これをプロセスと言いますね。工程、過程、まさに私たちはこの過程にいるわけです、ね、まだゴールしている人はいません。ゴールしたらここにいないですね、はい、ね、じゃあみんなここの途中にいるということです。どこにいるかはまだ、ね、それぞれです。はい、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、まずですね、義人、これ覚えておいて頭に大体入れとってくださいね。義人です。はい、スタートです。はい、罪の裁きからの救いです。誠に誠にあなたに告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、裁きに遭わないって書いてある。死から命に移っているのです、ね、今ここにおられる方は全員永遠の命を持っていますですね。あ、皆さん持ってます。もう裁きに遭うことはありません、ね、罪人は裁きが怖いです。この地上でも今強盗とかね、あの関東地方でありますが、罪を犯した人は必ずですね、裁きを受けないといけないんです。で罪を犯した人いつも怯えてるんです。いつ見つからない、いつ見つかるんじゃないか、またね見つかって裁きを受けるんじゃないかと恐れがあります。しかし義と認められたあなた方は裁きに遭うことがないと言っておられます。義人ですね。義人とは義と認めること、宣言することです。義人はですね、一度限りの体験です。あ、ね、昨日イエス様信じます、許してくださいってお祈りして、また1ヶ月後にイエス様あなたを信じますから私を許してくださいという必要はありません。細かい罪のことはまた別ですけどね、基本的な現在というのは何度もお祈りする必要はありません。一度限りでいいんです。そのためクリスチャンにとってこの救いですね、義人スタートは現在完了形の救いとも言えます、ね、現在完了形分かりますね。もう終了したってことですね。もう完全完了したってことです、はい、義人は一度与えられたら失うことはありません。ではこの、ですね、皆さんちょっと聖書を開いてほしいんですが、ローマ書8章の1節を開いてください。いいでしょうか。ローマ8の1です。はい、で読みますね。3、はい、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定まれることは決してありません、ね、これ覚えてください。もうね、罪許されたんですね、はい、もう裁かれることはありません、ね、責められることはありません、これ覚えてください、ね、じゃあ何をしてもいいかってことではありませんので気をつけてくださいね、はいはい、じゃあ次にですね、次はプロセスです、はいはい、プロセス、罪の支配からの救い、これが非常に私たちに実際ですね、日々の生活に影響していることだと思います。ここを正しく理解することもとても大切です、はい、まあ、ヘブル書を私読みますが、従ってご自身によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからですね。義人ですね、正しいと言われました、罪許されました、しかし日々の中でですね、いろんな問題にもぶつかります、誘惑にもぶつかります、弱さも感じます。そのような時にですね、キリスト様がいつも生きていて取りなしをしておられる、助けてね、神様が今彼女はね 苦しんでいます、助けてください、今こういう問題をぶつかってます、で助けてください、取りなしをしてくださってるとあります。人が義人によって救われても罪を犯さないわけではありません、まあ、皆さんよくご存知ですね、自分のことを考えたらですね。しかし次第に罪から離れていきます。罪の支配からの救いです。それはですね、現在進行形の救いとも言われて、今ですね、今日々日々救われているってことです。救われた者の生涯にわたって続くプロセスです。罪を全く犯さなくなることではなく、習慣的に罪を犯し続けることがないのです、ね、依然と同じような状態だったらちょっとあの帰り見てください。聖霊の働きにより罪から次第に遠ざかっていくからです。私たちは全員このプロセスにいます。信じて罪が許されたばかりの人もいるかもしれません。また20年30年経った人もいるでしょう。年齢やその年数にかかわらず、誰でも救いの過程にいますね。救いの過程ですね、はい、しかし主に忠実に従うか自分勝手に歩むかによって、私たちの人生は大きく変わります。良い実を結ぶか悪い実を結ぶか、それも私たちの選択に委ねられています。信じるか信じないか、従うか従わないか、神様は私たちに自由や選択権を与えておられるからです。そして私たちはその結果ですね、信じる従う、その結果その実を受け取るのですね。最後に私たちの人生の結果は受け取ることになります。このプロセスの救いは聖果と呼ばれています。聖果は聖霊様の働きです。主に従うときに聖霊様が助けてくださいます。そして私たちはキリストに似た人格へと変えられていくのです、ね、これが聖果です。だから聖果はですね、これは皆さん救われているのは一緒です、ま、最後までですね。しかしその聖果の程度はその人の歩みによるってことです。忠実に歩んだか、ね、自分勝手に歩んだかは、その実は最後に実の、あの神様の前で実を結ぶっていうか実を見せられます、はい、では最後ですね、はい、だからこの今私たちここにいる私たちにとってはそのプロセスがとても大事ですね、はい、では最後です。はい、ゴールです。救いのゴールですね。ゴール、罪そのものからの救いですね。私が読みますね、はい、主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に、最後の日ですね、責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます、ね、神様が最後まで私たちを守ってくださいますことです、ね、スタートしてあとは勝手にやりなさい頑張りなさいとは言っておられません。主が共にいて支えてくださいますとあります、はい、いよいよこの地上での命が終わるとき、私たちは救いの完成を得ます。最後まで信仰を持ち続け神様に受け入れていただきましょう。キリストを信じる者は最終的に罪の存在そのものからも救われます、ね、あの生きてる間はですね、あの皆さんも言ってありました、自己中心の自分とかですね、神様の御心にも自分の思いを遂げたいといういろんな思いがあります。それは葛藤です、 クリスチャンの悩みです。しかしその存在ですね、私たちを惑わす存在そのものからも救われます。クリスチャンには復活が約束されており、復活の時に罪を犯すことのない栄光の体を受け取るためです。この救いは栄華と呼ばれますね。はい、ちょっと御言葉を読みますね。神はあらかじめ定めた人々、皆さんですね、皆さんは最初から選ばれてました。さらに召し、救いですね、召した人々、救った人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたとあります。この罪そのものからの救い、救いのゴールです。それは未来形の救いとも言いますね。まだ私たちに実現してませんから、ね、はい、じゃあもう一度この表を見まして終わりますね、はい、救いの工程ですね。イエス様を信じた者は義人、義と認められます。罪の裁きからですね救われます。もう裁かれることはありません。義人だと言われています。そして聖化、罪の支配からの救いですね。生活の中でさまざまな困難があります、誘惑があります。そのような時にも聖霊様が共にいて助けてくださいます。そして栄華ね、罪そのものからの救いです。体も完全になり、また内側も罪から全く解放されるということです。はい、義人がスタートであり、過去現在完了形で救いであり、プロセスは現在進行形の救いであり、栄華ゴールですねは将来未来形の救いであります。これ分けてるわけじゃなくてですね、皆さんこの救いを得てるってことです、はい、そしてこれが私たちは栄華されるですね。もう罪からも解放される。またこのですね、本当にいろんな病気にかかったり痛んだり苦しんだりする体からも解放されるということですね。この希望が与えられているということです。では最後に皆さんと一緒に御言葉を読んで終わりたいと思います。じゃあ前を読んでください。はい、
主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く守ってくださいます。
最後にですね、皆さんにお伝えしたのはこの救いの技は全て聖霊様の技です。私たちの努力によりません。努力しても救われることがないから、イエス様がこの地上に来られて十字架にかかり血を流されたのです。あなたがね、ジタバタしても何もできないのです。で、救われることを信じるのも聖霊様の助けがあったからです。自分の力で信じたわけではありません。ですからその歩みですね、聖化その後の歩みも聖霊様の助けによってすることができます。で、最後に神様のもとに私たちは迎えられます。これを救いと言います。はい、ではお祈りして先生とお返します。はい、アレルヤ天皇お父様、感謝いたします。今日は本当に基本的な土台、救いについてお話しました。どれだけ、伝わったか分かりませんが、本当になぜ救いが必要なのか、滅びからの救いが必要なのか、滅びとは何なのか、また救われるためにどうしたらいいのか、救いそのものについても語ることができました。どうぞ兄弟姉妹の一人一人のうちに必要なことを、また御言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
じゃあ先生とお借りします。 では伊藤氏もお願いします。あ、余計なことした。あ、どうぞどうぞ、ごめんなさい、私が間違っただけ。
まあ、今日は救いのことですが、救いは非常にですね、